こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聞く技術、聞いてもらう技術は、臨床心理士である東畑海人が、対話が難しくなった時代のコミュニケーションを考察する新書である一般的な会話術の本が、相手の感情を深く読み取る聞くことを重視しがちなのに対し、本書は相手の言葉をまず受け止める聞くことの困難さに焦点を置く著者の中心的な問いは、人が他者の話を聞けなくなるのはなぜか、そしてどうすれば再び聞けるようになるのかというものだ。その答えとして提示されるのが、聞くと聞いてもらうの循環である相槌沈黙。質問といった実践的な工夫を挙げつつ、孤立、孤独、心配、第三者の役割といった心理的社会的条件も扱う。技法の手引きにとどまらず、聞かれる経験が人を支え変化させる仕組みを探る一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、聞くより先に言葉を受け止める聞くを回復する本書の出発点は、聞くと聞くをあえて分ける点にある。聞くは声の背後にある感情へ耳を傾ける営みとして理解されやすい。他方で聞くは、相手が実際に語った言葉をその言葉として受け取ることである。感情を深く理解しようとする方が高度に見えるが、著者はむしろ早合点せず、評価や助言を差し挟まず、相手の言葉を受け止め続ける聞く方が難しいと捉える。対立している場面では、人は相手の話を聞く前に反論を準備し、自分の意図を説明したくなる。その時問題になるのは、情報不足ではなく、言葉が届くための余白が失われることである。本書は、相手の内面を即座に解釈したり、正解を提示したりする姿勢を万能視しない。まず何があったのかを尋ね、語られたことを受け止める。この基本動作を対話の土台として置き直している。次に、聞けない状態を生むのは、本人もまた聞いてもらえていないこと。本書の独自性は、聞く技術を聞き手だけの能力として完結させないところにある。著者によれば、人が相手の話を聞いていられなくなる局面では、その人自身も不安、怒り、疲労、悲しみを抱え、それを受け止めてもらえていない場合がある。余裕を失った人に、さらに上手に聞くことだけを求めても実行は難しい。そこで本書は、聞いてもらう技術を聞く技術を支える条件として扱う。苦しい時に、ちょっと聞いてと頼むこと、話しやすい位置や場を作ること、単純な作業を共にしながら話すことなどは、自分のための要求であると同時に、相手を再び聞ける状態へ戻す助けにもなる。この循環の視点は、コミュニケーション不全を片方の共感性や努力不足に還元しない。聞く側と話す側は、固定された役割ではなく、支えられたり支えたりしながら肯定する関係にある、という理解を促す。さらに、沈黙、遅い返事、オウム返しが早すぎる解決を防ぐ。本書は、抽象的な精神論だけでなく、日常の会話で試せる小手先の技術を示す。ただし、それらは相手を操作するための和法ではない。例えば、返事を急がず少し待つこと、沈黙に耐えること、複数の相槌を使い分けること、相手の言葉を繰り返すことは、話し手の発言をすぐ結論へ回収しないための工夫である。沈黙を埋めようとして、助言や自分の体験談を続ければ、話し手はまだ言葉になっていない部分を出しにくくなる。オウム返しも理解したふりをするためではなく、あなたはそう言ったと確認し、話を先へ進める余地を作るためにある。また、わからないことを、わからないという正直さも重視される。安易な共感や知ったかぶりは、かえって相手の経験を狭めうるからだ。技術の価値は、会話を滑らかに見せる点ではなく、拙速な理解を保留し、相手が自分の言葉を見つける時間を守る点にある。そして、孤立と孤独を区別し、痛みを誰かに預けられる関係を考える。本書では、聞くことの問題が孤独の問題と結びつけて論じられる。ここで重要なのは、孤独と孤立を同一視しない点である。一人でいること自体が直ちに苦痛なのではなく、必要な時に頼れる相手がおらず、自分の苦しみが世界のどこにも受け止められないと感じる状態が人を追い詰めず、聞いてもらう経験は、問題を即座に解決する魔法ではない。しかし、自分の絶望や混乱を誰かに預け、その人が心配してくれていると知ることは、痛みに耐えるための空間を作る。本書が言う聞くことの力は、説得や治療的な介入の強さではなく、このような関係的な支えにある。だからこそ、聞き手は完璧な答えを出せなくてもよい。相手の困難を軽く扱わず、すぐには解決できないことを共に引き受ける姿勢が意味を持つ。対話を意見交換の効率ではなく、孤立を和らげる関係の営みとして捉え直す議論である。最後に、当事者だけで解けない対立では、第三者と時間を対話の条件にする親しい間柄であっても、対話が常に有効とは限らない。本書は、敵意や深刻な対立があるとき、当事者同士で無理に分かり合おうとする危うさも視野に入れる。その上で、状況を整理して判断する司法的な第三者、両者の間を取り持つ仲裁的な第三者、 争いから離れた場所で味方として話を聞く友人的な第三者という区別を示す。これは中立な人さえいれば解決するという単純な処方ではない。必要な支援は危険の回避、事実の整理、感情の受け止めのどれが求められるかによって異なるという整理である。また言葉にならない経験には時間が必要であり、一回の会話で決着をつけようとしないことも重要になる。また会おうという態度は問題を先送りするだけではなく、関係と時間の中で言葉が育つ可能性を認めることだ。聞くことを個人の会話スキルに閉じず、場距離、第三者継続性を含む対話の環境として扱う点に本書の広がりがある。結論として本書は家族、パートナー、友人、職場の同僚など近しい相手ほど会話がこじれやすいと感じる人に向く。また傾聴の方を学んでも余裕のない場面では使えないと感じてきた人にも有益である。読者が得られるのは相槌や質問のレパートリーだけではない。自分が聞けないとき、ただ反省して聞き手として振る舞おうとするのではなく、まず自分も聞いてもらう必要があるかもしれないと考える視点である。この視点によって対話の行き詰まりを個人の性格や共感力の欠如だけに返さず、関係の循環孤立場の条件として見直せる。類書には相手の感情を読み取り、適切な反応を返すためのノウハウを前面に出すものが多い。それに対して本書は分からなさ、沈黙遅さ、再会の必要性を引き受ける。聞かれることで人は変わるという臨床的な問題意識を軸に、聞き手の技術と話し手の助けの求め方を一体化させた点が特徴である。即効的な解決策を約束する本ではないが、対話の土台を丁寧に問い直すための実践的な読書となる。ご支援いただける場合は東畑会に、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。